ていないのではないかと思いますが、
very hot summer and I might have been a little bit tired physically.
7月と8月、日曜学校の子どもたちはヨハネの14章の1節から3節までを暗唱聖句としたんですね。
July and August, children learn John, Gospel of John 14, verse 1 and 3. That was the memory verse.
めっちゃ長くて、
very long.
結局誰一人全部覚えることはできなかったんですが、
too long and nobody was able to learn them by heart.
14章の1節に、あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいという。
Chapter 14, verse 1.
心を騒がせると神様を信じること、イエス様を信じることが難しくなるという意味です。
Once you get your heart in trouble, then it would be hard for you to believe in God.
ローマ書の12章の2節には、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ安全であるのかを見分けるようになります。この世と調子を合わせてはいけませんと言っています。
Romans 12 verse 2 said, Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. You may prove what is goodAn acceptable and perfect will of God.
福地先生の教えの中にも、心はいつも私たちの戦いの場所だと習っていると思います。
If we all learn that our heart is the battlefield.
のことを思いながら、今日は私たちの原点について学んでいきたいと思います。
Today, we want us to learn about our root.
じゃあ、お祈りします。
Let's pray.
神様、どうぞここに来てください。
Please come, Holy Spirit.
あなたが私たちに語りたいことをどうぞ語ってください。
Please speak to us what you want to speak.
あなたこそ御言の教師だからです。
Because you are the true teacher.
私たちの心を和らげ、
Please soften our
heart. 神の御心を知ることができるように助けてください。
Please help us to understand your will.
神様の名前によってお祈りします。
In Jesus' name.
人間だけが持っている魂、心、これは常に攻撃されています。
Only human beings have this heart and
soul,
and they are attacked by the devil.
心を騒がしたり、この世と調子を合わせたりすることは日常茶飯事なんです。
To have our hearts troubled and to be conformed to this worldis happening all the time.
だから私たちは原点に帰る必要があります。
So we need to go back to the root.
原点とは何でしょうか?
What is the root?
ある人は原点は何ですか?
Or starting point.
こう答えます。
Some people may answer like this.
いやあなたね、信じてくれないかもしれないけど、私昔暗かったのよ。
You may not believe, but I was very deep.Very dark.
私ね、死ぬことばっかり考えてたの。
I was always thinking about committing suicide.
もう早く死にたかった。
I wanted to die quickly.
そしたらさ、ある時ポストにね、あのトラクトっていうの、あれが入ってたの。
One day I found a tract in the mailbox.
それを見たら、どなたでもお気軽にいらしてくださいって書いてあって、
It said anybody can come and join us.
仏教とかさ、いろんな宗教やったけど、キリスト教を覗いたことなかったなと思って行ってみたの。
I've done Buddhism and other religion, but I've never done Christianity, so I decided to go to church.
それが教会に行くきっかけ。
That was the first way to attend the church.
ある人は原点と聞かれると、なかったの、ひどかったの、とんでもなかったのって。
Some people say, well, when they ask, what is your starting point? I was dark, I was terrible, I was doing that, and this and that.
またある人は、あなたの原点って何ですか?と聞くと、こう答えます。
Another people may answer like this.
私、母方も父方も牧師の家庭なの。
My father's family line and my mother's family line are both pastors.
おじいちゃんもお父さんも牧師だし、おじさんたちもみんな牧師してた。
Father, my father are pastors and my uncles are also pastors.
親戚にはね、宣教師もいるし、それから幼稚園をやってる人もいるし、個人をやってる人もいたの。
Missionaries and my relatives and also some people have a kindergarten.
お腹の中にいる時から毎日祈られていて、
As I was in the womb, they prayed for me.
もう神様を信じるのは当たり前だったわ。
For me, it was so natural to believe in God.
だから原点って言われてもわかんない。いつ信じたかわかんない。
So when you ask me what is the starting point, I don't know.
どうやって答える人もいると思う。
Some people may answer like that.
ある人はこう答えます。
Other people may answer like that.
原点？ターニングポイントのことかしら？
Is it like a turning point?
私ね、もう30年も前にクリスチャンになったんだけど、
I became a Christian 30 years ago.
いわゆる日曜クリスチャンっていうの？寝てたのよ。
Sunday Christian, and I was sleeping in church.
ある時ね、テーブルに座っていろんなこと考えてたら居眠りしちゃって、
I was falling asleep.
こうやって肘をついてたらポクッてなったね。そして目を覚ましたの。
Then I woke up.
そしたら部屋の中に白くまばゆく光り輝く白い衣を着た人が立ってるじゃない。
When I woke up, I saw a white shining being in front of me.
言ったの。来よ、しっかりしなさい。
And the angel said to me, you are a child, be firm.
あの時が目を覚ました時なの。
There was a time for me to wake up.
日にちもちゃんと言えるわよ。
I can even say the date.
2003年の3月28日。忘れられないわ。
I cannot forget the day.
そう言って霊的な何かをいただいた日が自分の原点だという人もいます。
Some people say that that kind of experience is their starting point.
でも聖書はそうは言っていません。
The Bible doesn't say that.
では皆さん、ローマ書5章を開きましょう。
Let's open Romans 5.
ローマ書の5章に3つのことが書かれています。
In Romans 5, there are three things.
9節です。
Verse
9節にキリストの血と書かれています。
It's the blood of Jesus.
イエス様が血を流したということです。
Jesus shed his blood.
皆さん、この肉体から血を流すためには何をしなければならないですか？
It has to be done so that the blood may be shed.
血を出ろ、血を出ろと念じたらここから血が流れてくるっていう人。
The blood, how does the blood come out of the body? Just call for the blood?
この肉体から血が出るためには切ったり傷つけなければならないということです。
For the blood to come out of the body has to be wounded or cut or pierced.
イエス様は血を流しました。
Jesus shed the blood.
これは事実でしょうか？
Is this the fact?
事実ですか？
Is it a fact?
そうですね。
Yes.
これはイエス様血を流したんです。
Jesus shed the blood.
長く聖書を読んでいる方はもう分かっていると思います。十字架にかかる前にイエス様は血を流しました。傷つけられたんです。
He was wounded and he shed his blood a lot before he was crucified.
でもイエス様が血を流したのは偽の裁判からではなくて、カルバリ山ゲッセマネの園ですね。ゲッセマネの園から血を流していました。
He started bleeding in the garden of Gethsemane.
あまりにも 大きな苦悩のゆえにイエス様は汗が血のように滴り落ちたと書いています。
He was so anguished that he was sweating the sweat of blood.
エッセマネのそのエッセマネというのは油絞り器という意味があります。
エッセマネ means the oil squeezer。
なぜならオリーブ山にエッセマネという園があるんです。
in Gethsemane is located in the Mount of Olives。
オリーブは実も食べますけれども、ほとんどはすりつぶして押しつぶして油を絞ります。
You can eat olives, but mostly olives are squeezed to produce oil。
エッセマネは油絞り器で、イエス様はその場所で本当に大きなプレッシャーをかけられ、油絞り器の中のオリーブのように押しつぶされていたのです
。 It was crushed in the garden of Gethsemane。
イエス様は血を流しました。
He shed the blood。
これは事実ですね。
This is a fact。
で、2017年の聖書を読むと、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですと書いてあります。イエス様が血を流したのは事実なんですけど、この事実よりなお一層確かなことは、私たちが神の怒りから救われたということです。
But it is a fact that Jesus shed his blood, but it is also a factEven greater, even much more than that, that we shall be saved from wrath.
どうぞセットで覚えてください。イエス様が血を流したということは、神の怒りから私たちは救われたということがセットになっています。
It's a package. Jesus shed his blood and we are saved from the wrath of God.
そしてイエス様は次のお席には十字架の上で死なれたんです。
Verse 10, Jesus died on the cross.
巫女の死によってと書いてあります。
Through the death of his son.
皆さん、イエス様が十字架の上で死んだのは事実でしょうか?
Is it the fact that Jesus died on the cross?
事実ですか?
Yes.
これは事実です。
It is a fact.
これは作り話ではないんです。
It is not a made-up story.
そして、隣の説に、あ、同じ説の中に巫女の命によってと書いてあって、イエス様は復活されました、蘇られたんです。これは事実でしょうか。
And by his life and Jesus resurrected from the dead, is it a fact?
この3つというか、キリストが血を流したこと、死んだこと、蘇ったこと、ここが私たちの原点です。
JesusShed the blood, he died, and then he resurrected. And that is our starting point.
全ての事実、この3つの事実と一層、なお一層確かなことがくっついてあります。
And these three things, and also three sure things that happen.
私たちがこの原点からずれると、心にやってくる戦いに、攻撃に勝つことはできないんです。
When we are moved out of this, or fluctuated from this starting point, then our hearts get troubled.
古い価値観と新しい価値観がいつもごちゃ混ぜになっていると私たちは感じているんです。
When the old values and new values get mixed up, then we are confused.
古い価値観とは16節にあります。古い価値観と新しい価値観が16節に書かれているんですが、
Verse 16 talks about old values。
古い価値観は裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたと書いてあります。
The judgment which came from one offense resulted in condemnation。
たった一個違反を見つけたらもうほいアウトって言われるのが古い価値観です。
Old values is like when you make one mistake, then you're judged forever.
私たちは神様を愛して神様に従っていきたいと願っています。
We desire to follow God and do God's will and obey God.
失敗したんで、
But we fail.
で、皆さん失敗した時、バカバカバカ、私のバカ、どうしてこんなことしちゃうの
just condemn ourselves.
自分を責めていないでしょうか?
Don't you condemn yourself?
または誰かが何か間違いをしたら信じられない。なんであの人あんなことするの?やだ。
When someone else makes one mistake and then you may say like, oh, I cannot believe it. How can he do that kind of thing?
いつも裁きがベースにないですか?
Don't you have the judgment on the foundation?
以前、女性の癒しの集会に参加してたことがあります。
Before I attended a healing seminar for the ladies.
その中である方が私たちに言いました。
In that time, one person shared testimony.
その方は自己像が本当に低かったんです。
That person has such a low self-esteem.
だから自分にいろんなものを貸していたんです。
So that person put many load on themselves.
頑張ってあれもできるようになろう、これもできるようになろうっていろいろ自分で頑張ることを見つけたんです。
That person so ended up trying so hard to prove herself.
でもうまくいかないんです。
Didn't work out.
そのたんびに自分をいじめてたんです。
Each time she failed, she just blamed herself.
こんなに神様愛してるって言えるの?
Such a condition. Should I say that I love God?
いつも自分をあざけり、バカにして、ダメだ、ダメだ、私はダメだって言っていたんです。
He always said, I'm no good. I'm stupid.
ある時、神様が御言葉を通して語ってくれました。
One day God spoke to her through the word of God.
私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。
You are precious in my sight and I love you.
知ってますよ。
I know that.
分かってます。
I understand that.
聖書に書いてあることも知ってます。
I know that the Bible says that.
でもね、神様は、ね、あなたは、
But God said, No, he doesn't know that.
どうしてですか?私知ってますよ。神様に愛されてます。
No, I know that. God, I know that God loves me.
いいね。私には、あなたは私にとって宝物なのに。
You are a treasure for me.
なのに、あなたは自分であなたをいじめてる。
But you are bullying yourself.
聞いてる?なんで?自分を罰することで、神様に、神様、私、悪いことしたので自分で自分を罰しましたから、いいことしてると思ってたんです。
She thought she was doing good things because she punished herself. And by doing that, she was doing good things to God.
でも、神様は、失敗してもしてなくても、愛していたっていうことを、本当に彼女は理解していなかったんです。
She didn't really understand whether she failed or not, God always loved her.
時々悔い改めと自分をいじめることがあっちになっている人が、
Sometimes there are people who mix up the, repenting and bullying yourself.
裁くこと、ね、それができるのは神様の一人で、
It is only God who can judge.
私たちは決して自分自身もまた他人をも裁くことができないよ。
We cannot judge ourselves and we cannot judge anybody else.
新しい価値観とはどんなことでしょうか?
What is a new value?
16節の後半に恵みの場合は多くの違反が義と認められるからですと書いてある
。16 in the latter part that the free gift which came from many offenses resulted in justification.
私、若い頃、私も若かったんですけど、その頃本当にあの教会で、まあ、若い人たちがこう礼拝の後立ち合いの時をするんですね。
When I was much younger, I used to have a fellowship and sharing with other young people.
その時に本当に自分の失敗したこと、間違ってたことを神様が教えてくれたっていう、そういう証をみんながするんです
。Everybody was sharing that how their mistakes were forgiven by God.
聖書を読まなかったら私自分が間違ってたことがなかったっていう話をするんです。
I share like If I hadn't read the Bible, I wouldn't have known that I was wrong, doing wrong things.
今日の礼拝は私のためにあったようなもんだよ。
Today's message was just for me.
そしてみんな口々に神様って生きてるねって。
Everybody was saying God is alive.
神様って本当に私が良くなるためだったら何でもしてくれるんだねって。
God can do everything for me to be changed.
みんな自分の失敗言い表して、そして神様感謝します。言ってるんですね。
They were saying, "We thank God."
リズムの場合は、いろんな違反が、多くの違反が意図を認められるって書いてあります。
The grace of God, the grace of God, many offenses are resulted in justification and forgiveness.
私たちはこの原点にいつも帰りながら、恵みを味わうことをしていかなければなりません。
We need to come back to the starting point always and it, taste the grace of God in our lives.
だからしばらくイエス様が血を流すということがどういうことで、どういう意味なのか。イエス様が十字架の上で死んだということはどういうことなのか。イエス様が蘇られたということがどういうことなのか。深く掘り下げて考えるときを待ってほしいと思います。
I'd like us to have the time to really meditate on the fact that Jesus shed his blood and died for us.
事実は誰も誇ることがないために起こった本当のことです。
This happened, all this happens so that nobody may boast.
エペソの2章開いてください。
Ephesians 2
エペソの2章1節から9節まで、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなたが救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この味になく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。この原点を深く掘り下げ目を張りましょう。そこにこそ力があり、そこにこそ命があり、真理があります。
Let's extend our roots in there as a starting point. There is a power and life and the truth.
ぜひローマ書5章とエペソ2章から9節までをもう一回じっくりと自分のものになるために読み返して、
Let's read again Romans 5 and Ephesians 2.
お祈りします。はい。天のお父様、
Heavenly Father、
あなたの恵みを感謝します。
Thank you for your grace。
私たちをこの恵みの中に置いてくださって、それを味わわせようとしてくださっていることを感謝します。
Thank you, Lord, for bringing that life to us。
どうぞ古い価値観から私たちを解放してくださって、新しい価値観へと導いてください。
Please set us free from old values and transform our lives.
イエス様の皆によってお祈りします。
In Jesus' name.
Amen.
Amen.